聖書を朗読します。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。
延命に勝るものと題して、中西牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今も司会者もお祈りの中にありましたが、本当にこの新型コロナウイルスの影響、被害、甚大でありまして、なんとか本当に収束が一日も早くというか願っております。今日はそういう中で、健康も支えられて、皆さんとご一緒に礼拝できる、大変嬉しく思っています。さて、今日は延命に勝るものという題をつけましたが、昭和55年というのは医学界ではちょっとターニングポイントの年であったようで、それは在宅で死なれる方よりも病院で死なれる方の方が多くなっていった年、転換点でもあったんですね。で、現在は病院で10人のうち9人までもが病院で亡くなっているということのようです。まあ、確かに医学が進んで、延命措置がなされるわけです。日本はそういう点においても優れている国だとも思いますが、その努力は尊い、ありがたいという時もあるわけですが、しかし、まあ、現実のことを考えると、延命措置といいましても、ただ単に、酸素の助けをいただいて呼吸だけしているというか、そういう場合もあるわけですね。そういうことを考えると、人間の無力というものを改めてもう思わされるわけです。で、今日はそういう延命を超える、延命に勝るキリストの恵み、これをお話ししたいと、こういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷しておいてください。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。私どもはあなたのなさることを極め尽くすことはできません。あなたにはこうした世界的な感染症の問題を見てのうちに収めていらっしゃいますが、私どもにはあなたの御心を理解する知恵も力も乏しいものです。右往左往するような中にありますが、しかし私どもはすべてはあなたの御手の中にあることを信頼することができますから、お委ねをいたします。どうぞ主の御心が行われ、またそうした中であなたの御言葉の確かさを一層深く知ることができますように、今日集まられたお一人お一人と共にあなたの御言葉を聞こうとしておりますので、主が豊かに祝福してくださるように、尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さあ、それではですね、まず第一に、日本人の、死に対する感覚というのをですね、ちょっとそういうところから話をしようと思うんですけれども、米国と日本の死に関する統計というのがあるんですね。で、それはあなたがもし死を選ぶとしたら、がんを選びますか、心臓発作を選びますか、というような、露骨な質問なんですよ。で、それに対する答えがアメリカと日本で対照的なんですね。日本では心臓発作を選ぶというのが6、がんを選ぶというのが4。アメリカでは逆転いたしまして、がんを選ぶのが6、 心臓発作を選ぶのが4。皆さんも例えば考えられたら、まあ不謹慎のように感じますが、もしも死を選ぶとしたらどっちを選ぶかでしょうかね。でその理由はですね、日本人が心臓発作を選ぶというのは、がんというのはやっぱりすぐに死ぬわけではないから、その死というものを見つめながら毎日毎日過ごさねばならないでしょう。痛みも苦しみもあるでしょう。そういうことがたまらないわけですね。だから選びたくない、心臓発作でぽっくり行く方がいいというわけですね。でアメリカの人はそうは考えない。そんなぽっくり行かれたら、愛する家族との別れも、あるいは自分の人生のもうこの清算もできないまま終わってしまう。そんなことは嫌だ。ちゃんと自分の死と向かい合いながら、家族とも別れをきちっとして、あるいは愛する友人たちともきちっとして死にたいっていう、それがアメリカの人の感覚なんですね。でそれをこう統計を読んでまして、どっちがどうというのではないんですが、ただ死に方の好みを選ぶ問題ではなくて、死に対する需要の力が大いに関係するかなと思うんですね。我々日本人は死に向かっていくっていうのはやっぱりたまらんわけですよ。私も何度か聞きましたけれども、元気な時はね、もうみんなに迷惑かけんと早死にたいというようなことを聞くことがあります。でも現実に血が迫ってくると、死にたくないっていうことを同じ人が言った、そういう場合もありますね。普段考えることと死の前に感じることとは違うわけですね。我々日本人はどうかすると、その死というものを受容する力が乏しいんじゃないかなと思うんですね。柏木哲夫という先生がおられますよね。日本で一番最初にホスピスというがんの末期のケアのための施設をお作りになった人で、で淀川キリスト教病院でその働きをされたわけですが、働きが始まってまだ数年の初期の段階の時に、がんであるということも知らずに入院してきた妻とそのご主人の話なんですね。でご主人から柏木先生は言い含められたそうです。何を言い含められたかというと、先生、家内はとっても神経質で気が小さいので、がんということは言わんといてください、そんなこともし知ったら自殺してしまうかも分かりませんので、どうぞ言わんと治療してくださいと、こう言われた。でまあ分かりましたということでやっていたわけですが、奥さんに治療を施す中で、奥さんがやっぱり使う薬とか、やっぱ不安になるわけですよね。胃潰瘍というようなことで入院したはずなのに、本当に胃潰瘍なのかなと、不安になってくる。で、治療もしにくくなるわけですね。それでもご主人は、どうぞ言わんといてやってくださいと。で柏木先生が奥さんといろいろこう話をする中で感じ始めたことは、ご主人がおっしゃるようには奥さんはそんなに弱い方ではないなと、意外と強い面があって、死というものを受容する力があるんではないかと思い始めるわけです。でようやく分かったことは、夫が妻に 真実をつけてほしくない本当の理由は、妻の気弱の理由ではなくて、もしもそれを妻が知ったら、自分はどう妻に対処していったらいいのか自信がとってもない。要するに自分の問題。それでご主人は言ってほしくないって。その妻をどう対処していったらいいのかわからない。不安である。怖い。それが言ってほしくないという理由だったっていうことが分かった。本の中に書いてあるんです。ここにも現れているようにですね、まあお互い死ぬわけですよ。みんなどんな死に方するかわからないけれども、必ず死ぬわけですね。まあこんな話ばっかりしてるのはあんまりしたくないんですけど、ヨハネでの17章来ましたから、まあそれで話をしてるんですけど、死に対して受容していく力を何かで養っていかないと、こんなご主人のような見方をする。私何遍も聞きましたよ。それうちの教会の方もいらっしゃいますよ。自分ががんであったら知らせんといてほしいとかね、妻に言わんといてほしいとかね、そういう話ですよ。受容能力の問題というのが必ず最後にはやってくる、備えができないままただ元気な間にやってるというのは心もとない。こういう現実をまず第一の話をしておきたいと思うんですね。第二は延命に勝るもの、まさに説教題書いたことです。じゃあ考えてみれば、受容能力があるかどうかは別にしましても、死ということに関しては最大の恐怖であるわけですよ。だって自分が亡くなるわけです。別れをしなければなりません。すべてを失うわけです。何もかもキャンセルですよね。こういうものを我々は最後に迎えねばならないということに関して言えば、すべては死に対して不安と恐怖とおののきしかない、無力ですから。医療の現場で延命効果をしていただくというのは、それはそれでいいかもわからないけど、仮に1ヶ月延びても、仮に半年延びても、まあ、家族にしてみればそれだけでもありがたいとおっしゃるだろうとは思うんですけど、大きな流れから言えば、なんとか延命措置をしても果たしてどれほどの死に打ち勝つ何かを持っていけるかというと全然違うわけですよね。そんな中で聖書というのは我々に大きな大きな、なんていうか、インパクトを持っていると思うんですね。特にイエス様の言葉、そのイエス様の言葉の今日2つだけ、1つはこのヨハネ伝からお話ししますが、マタイの6章27節、今週の御言葉として選びました。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも延ばすことができますか。つまり命というものは延命措置を仮にしようと根本的には究極的には寿命は延ばせないということですね。我々の実感としてはね、重い病にかかった場合、この病にかかりさえしなければもっと寿命は延びたはずなのにと思うかもわからない。でもイエス様のおっしゃる言葉、自分の命を少しでも延ばすことはできますか、いやできないでしょということですね。ということから言えば、究極的には人は病気で死ぬのではなくて寿命で死ぬということです。 どんなに重い病気になっても神の時が来ないならば死なないんですよ。それはもう私は牧会の中で本当に知らされてきました。もう1年って言われたのに4年生きたとか、あるいはもう仮に治ってしまったとか、そういう場だってある。あるいは逆にどんなに頑健な健康を誇っていたとしても神の時が来たら死ぬんですよ。だから人は病気で死ぬのではない、寿命で死ぬ。この聖書の言葉に立つときに病気をいたずらに恐れることはない。神の時が来ないならば死なない。病気になっても神の時が来るまでは生きるわけです。頑健であっても神の時が来たら終わりなんです。神様はそれぞれに寿命というものを持っていらっしゃいます。自分で決められない、わからないでしょ。ですから、まあ、日本人の死に対する受容力がもし弱いとするならば、まずもって聖書を通して分かる第一のことは、人は病気で死ぬのではない、重い病気になっても神の時が来るまでは生きる、そういう、まあ、悟りと言ってもいい、それを知ることだと思うんですね。第二のことは、もう延命なんかをはるかに超えた素晴らしいものです。ヨハネでの17章2節、それは子があなたからいただいていたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人に支配する権威を子にお与えになったからです。つまり父なる神はイエス・キリストに、イエス・キリストの救いの御業を通して信じる者に永遠の命を与える。だ、延命じゃないんですよ、超えてるんですよ。死んだ瞬間永遠の命、しかもしがらみのあるようなこの世の性質ではなくて、完全に清められた、体も全く新しくされた、障害をも超えた新しい命を神は我々にくださる。それを父なる神はキリストに権威をお与えになった。信じるっていうことはそういう特権を伴う。まあ、私はまあ、教会に通うようになってですね、いきなり信じたのではないんです。やっぱり信じられなかったんですよ。半年くらいは。その大きな理由はね、イエス・キリストはね、偉大な宗教家だとは思っても、やっぱり人間の域を超えてないに違うかということですよね。天才的な宗教家かもしれないけれども、神の独り子とかね、神ご自身とかね、ということは同時に奇跡とかね、復活とかね、何これと。聖書ってすごいって、まあ、学校の先生も言ってたり、ミッションスクールではなかったけども、そんな先生もいたり、だからと思って読み始めても、考えられないなというような。だから聖書を読んでいてもね、演奏起こるんですよ。プッツンプッツンプッツンプッツン、進まないんですよ。言葉書いてあるなと思って続いてその気になって読んでいったら、キリストは盲人の目を開けたとか、嵐の上水の上を歩かれたとか、静まれ黙れと言って嵐がなぎなった、実名入りのラザロをよみがえらせた、そういうところ来たらね、もうこう思考がね停止するんですよ。ついて読んでいけない。教会の人を見てたら納得してそれを読んでるんですね。不思議な人だなと。特別かなと思ったらそうじゃないんですよね。 世界中のクリスチャンたちがそれをそのまま信じてる。やがて半年ぐらい経った時ね、私の転換点ですけど、自分は聖書を読んでこれはおかしい、これは変だ、信じられないって言っているけれども、果たして私は聖書以上に賢い人ですかって、聖書をねじ曲げるほどこれは信じられない、これはまあ受け入れられるって言って判断してるけれど、あなたはそんなに聖書以上に知恵がある人物ですか、そう問われるような経験をしたんですよ。その時に、なんか降参したんですね、もう。自分は世界のベストセラーである神の言葉は異常に知恵があり、賢くて判断できる、そんなあなたは存在かって問われた。その時に神様は、なんかもう本当にこの高慢ですかね、砕かれたというか、へりくだらされたというか、そしてそのまま受け入れますっていうことになったんですよ。気持ちが変わったの。そしたらまあ聖書のね、霧がぷわーっと晴れるようにね、何もかも分かったんです、まあ、もちろん高校3年生の理解力ですから大したことはないでしょうけど、それでも納得できたの。要するにイエス・キリストが神の御子であるとしたならば、奇跡を行うのも当然、嵐を沈めるのもそんな力も終わりだろう、永遠の命を与えるというならばそうなのだろう、全部そのまま受け入れることができた。それは私にとってすごい大きな、まあ、転換点であったんですね。イエス・キリストは最後の晩餐ですよ、これ。もう弟子たちとのお別れの場面ですよ。その時に、それは子があなたからいただいていたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。ですから、死を恐れてしまうような私たちが、延命ではなくて永遠の命というものを神は用意をし、我々に提供してくださる。これは日本人が仮に死の受容力がないとしても、それに打ち勝つことのできる福音、グッドニュースということなんです。ですから、これをね、持って人生を生きるというのと、今そんなこと見たくない、もう死のことなんか考えたくない、今元気の間にやりたいことやるだけやっていうのとではね、余裕が違います。やっぱりそう考えてくると、クリスチャンは信じたという幸いはどんなに大きいものであるかということを思うんですよ。これが第2。第3は、健康に関する、まあ、もう一遍再考、考え直しましょうということをちょっとお話ししたいと。WHO という世界保健機構がありますね。国連の一つの組織です。で、その、WHO が健康とは何なのかというのを定義している文章があるんですよ。ちょっと読んでみるとね、健康とは単に病気がないとか虚弱とかいうのではない。身体的、精神的、 霊的、社会的に完全な状態を言うって言うんですよ。これ読んでね、こんな人いますかと。絵に描いた餅じゃないですか、これ。身体的、精神的、霊的というのが10年ほど前に新たに言葉加わったんですけど、だけど社会的に完全な状態、そんな人いませんよ。これ絵に描いた餅。そんなことを定義されてもみんな健康じゃないってなる。そう思っていたときに、米山公弘というこの方はお医者さん、特に神経内科のお医者さんですが、日本でも随分活躍をしておられて、日本、臨床生理学会の評議員とか、老人医学の評議員とか、まあ、いろんな肩書きがある方なんですよ。でこの人が、健康という病という本を書いておられて、その中で健康を定義してるんですね。健康とは、自分が立てた目標設定を苦痛なく遂行できる力だというんですね。例えばですね、病気になって入院をすると、今、10人のうち9人までもが病院で亡くなるわけです。ということは、あなたも私も、最後には病気になる可能性は強いわけです。で、仮に入院するとしても、入院したとしても、自分が立てた目標設定、入院して病気が治っても治らなくても、淡々と自分の立てた目標設定を遂行できる力だという、これは私は目が開かされましたね。これでいこうと思いました。私も病気になるかもわからない。皆さんもそうかもわからない。病気が治るということしかないんだったらね、失望でしょ。病気が仮に治らないとしても、自分の立てた目標設定、例えばクリスチャンだったら、いろんな祈りがあるでしょう。祈りというのは尊い奉仕でしょ。鳥なしの祈り、自分のことだけですかじゃないでしょう。あるいは誰かに何かの手紙を書いたり、ちょっとした絵手紙であったり、何かの励ましのことであったり、ともかくも自分の立てた目標、今日は二人の人に書こうとか、何でもいいんです。そういうことを淡々とやっていく力のことを健康な人だ。これでいこうと。私の晩年がもしあるとしたら、病気でもう仕事もできない、営みもできない、いろんなことができないということになったとしても、これだけはできるなと思って、そしてそれが健康だと言われたら、私は健康やと、これでいけると、皆さんもそれで言っていただきたい。いつの間にか健康というのは病気がない状態だと。それも一つの定義かも分かりませんが、だって今10人のうち9人までが病院で亡くなるんですよ。つまり病気になって入院するでしょ、健康で入院しない。認知症で入院する場合もあるでしょう。あるいは体の病気で入院する場合もあるでしょう。だとしても、そういう状況の中で自分の立てた目標を淡々とやって感謝もしていく。しかも永遠の命をもらうわけでしょ、もう。そんな素晴らしいギフトないじゃないですか。イエス様がそれをしてくださった。なんというクリスチャンは、 幸いな特権を与えられているか思うんですね。ですから延命に勝るもの、これを我々は与えられているんだと感謝したいと思うんですね。お祈りして終わります。天の父なる神様、イエス様が十字架にかかり死から勝利をしてくださったその救いの御業のゆえに心から感謝いたします。私どもはやはり誰でも死を恐れ、あるいは死が来てほしくない、そういう思いの中に今生きております。しかし改めて聖書の御言葉に耳を傾けるとき、なんという素晴らしい勝利の道が与えられていることでありましょう。主よ、あなたご自身によって成し遂げられた、打ち破られた死というものの力をあなたは完全に砕いて復活の命を私どもに賜ります。その恵みのゆえに心から感謝いたします。どうぞあなたの御前に、どのような生涯、どのような人生の最後に病に倒れてしまうかもわからない、そうした中であったとしても、どうぞ時が来るまでは生かされることを深く知り、また永遠の命を感謝し、淡々と与えられた日々のなすべき目標を果たしていく、そのような使命に生きるものであることができますよう、心からお祈りいたします。死の不安の中にある方々が多くいらっしゃるだろうと思います。教会の方々の家族、友人、そういう方々を思いますと、さまざまなそのような思いに捉えられて、なんとか今元気な間にというような思いの中でしか生きていないことを思わされますが、どうぞお一人お一人を用いて、良き福音のメッセージをお伝えできますよう、心からお祈りします。尊い救い主、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。